今朝恵みをいただく御言葉はイザヤ書8章17節から9章の7節までです。イザヤ8章17節から9章の7節。イザヤ8章17節から9章7節、はじめに、8章22節までを宣言いたします。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みをかける。見よ、私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に進む万軍の主からのイスラエルでの印となり、不思議となっている。人々があなた方に霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ねようというとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。彼は迫害されて、飢えて、国を歩き回り、飢えて、怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、誠にこの世の中闇に満ちていて、あたかも主が御顔を隠しているような状況の中にありますが、しかしあなたを仰ぎも望み見る者には光があり、また苦悩ではなく喜び楽しみがあり、また飢えではなく満ち足りた様が来ることを御言葉によってあなたが約束しておられますことを感謝いたします。我らはそれゆえに教えと証に聞きます。今主をお語りください。どうか取り継ぐしもべをあなたが支配して、また父をもって清め、性別し御言葉を語らせてください。聞く人々の耳をあなたが整えて、よく聞く耳、御言葉に聞き従うものとならせてくださるようによろしくお願いいたします。恵ませてください。主を来たりませ。主を来て私たちに恵みを与えてください。始めから終わりまでを一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたてあやつ賛美いたします。アドベントの第2週目に入り、主を待ち望む、ね、シーズン、いよいよ本当にこの主のご到来の光が、ね、それを、暗示する、ね、このろうそく、ね、昨日は2本灯りました。私たちはますますこの主のご到来を待ち望む、もの、本当にこの終わりの時代、ね、まあ、本当にこのイザヤ書の、ね、今お読みしましたところにある通り、本当に、ね、暗闇に満ちていて、あたかも主が御顔を隠しておられるかのような、なんでこのコロナのような病がはびこって、また悪どい者たちが相変わらずのさばって多くの人々を苦しめているのか。神様はもともとですね、人を救いたいんです。救いたいからイエス・キリストをこの世に送られたわけですね。けれども、なんでその御救いが来るのが遅いかのように、ね、人々の目で見えるのか。それは人々の中の悔い改めない心、ね、人の罪、これが隔てとなって神様に救えなくしてしまってるんですね。神様は、ね、全能なるお方、ね、ですけれども、しかし人の自由意志を徹底して尊重されるお方だから、人の側にそういう意志がない、ね、神様 に救ってくださいというその意思がないとするならば、ね、神様は人を、ね、救いたくても人がそういう意思を持っている限りは、ね、救えないんです。神様は人にどれほどの自由意志を与えられたか、どれほど人の意志を尊重されたか、ね、神の御子キリストを十字架につけるという意思決定を下した人間、ね、それをも、ね、そのまま、ね、その通り あなた方人間は御子を十字架につけたいんですね。ということでイエス様はその、ね、人の自由意志の通りに十字架にかかってくださった。そこまでして、ね、人の自由意志を、ね、徹底して尊重されたお方であるからに、私たちが、ね、救われるためには自由意志を用いてイエスを主と告白し、また、ね、イエス様に、来てください、救ってください、本当に自由意志を持って告白しなくてはならないんです。この人の意志を持って、ね、本当に神様は救ってください、ね、主を来てください、ね、言うならば、ね、主が、ね、来てくださって、そして救いの御手を差し伸ばしてくださるんです。19節のところにですね、人々が死人に伺いを、ね、立てている有様が、ね、記されているんですけども、本当に神様を、ね、度外視したこの世の中の知恵、それ全て死人の死にゆく人々の知恵であって、死人伺いと、ね、変わりがないんですね。この世の中、死んでいく人々が、ね、本当に死ぬ前に知識を結集して、そして積み上げて、でそれで、ね、親の代で、ね、建てられなかったものは、ね、この代でその親の代の積み上がったその上にさらに積み上げて、そのように、ね、人間は英知を積み立てて、行く、ね、そして今に至ってはいるんですけども、しかし結局それ、ね、全て死にゆく人々の知恵に過ぎないんです。神様を度外視した、ね、知恵の中には救いはありません、ね。この世の中、ね、なんで、ずっと人々が幸せになれないのか、人がどんなに知恵を結集したとしても、幸せにはなれないんです。なぜ？人の中には罪があるから、死があるから。この罪と死の問題を解決しない限りは、ね、人類、ね、もうずっと幸せというそういう王国はやってこないんです。ただ一人イエス・キリスト、ね、このお方のみが人の死と罪の問題を解決することができるんです、ね、主こそ唯一救ってくださるお方、ね、それなのにその主に呼び求めない、ね、自由意志を用いて主に救ってくださいって言わない、ね、とするならば、救いがない状況からいつまでも脱却できない、ことになってしまいます。ですからこの続く20節のところにおいて、教えと証に求めよ、というふうに促しているんですね。ただ教えと証に求めよ、この教え、これはトーラーというヘブライ語、トーラーは御言葉ですね。神様の言葉、そして教え、それがこの教えと証の、ね、教えであり、そして証、こちらは テウダーというヘブライ語です。テウダー、テウダー、ね、証、これはどのようにしたら、ね、できるのか、証というものは、ね、主が働いてくださったことを、ね、人々に証言することですけれども、主が働かれることはどうやったら、ね、その主の働きをもたらすことができるのか、これは、ね、トーラー、ね、教え、これを信じてそれをその通り実行するならば神様が働かれます、ね、神様が働かれたらようやく証ができますね。ですからこの、ね、あのテウダー、証、これは、ね、本当にまずトーラーありきです。神様の言葉ありきです。そしてそれに聞いたならばそれに従ったならば神様がそれにその信仰者に対して働いて奇跡、印を、癒しを起こし、また必要の満たしを起こし、そしてその神様の御業が起こったら人は証がようやくできるものですね。教えと証、これに尋ねないのであるならば夜明けがない、というふうに書いてあります、ね、夜明けがなくて闇から抜け出せません、ね、教えと証に尋ねるならば夜明けが来ます。御言葉とそれから御言葉に従順して、そして神様の御業が起こる、そしてそれをまた人々が、ね、証をするならば夜明けが、来るんです。 この教えと証がずっとない時代でした。イザヤの時代は、ね、アッシリアが世界を、ね、席巻しておりました。ね、本当に教えと証に尋ねないならば、ね、闇から抜け出せない、どれほどの闇だったのか、ね、21節以降に書いてあります。どれほどの闇だったのか、ね、彼は迫害され、飢えて、国を歩き回り、飢えて、怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。ですから、もう本当に飢えて、放浪して怒りに身を委ねている、ね、ような状況。なんで飢えるのか。それ、神様の祝福がそこに、ね、ないからです。神様の祝福が注がれているところに、ね、飢饉とか飢えとかいうものはありません。ね、けれども、この教えと証に尋ねない、ね、状況であるならば、飢えざるを得ない状況なんですね。石川啄木がね、働けど働けど、なお、我が暮らし楽に、ねならない。なお、働いても働いても暮らしが、ね、楽にならないのは、それは、誠の神様、ね、に対する、ね教えと証がないからなんですね。石川啄木といえば、まあ住職の、ね、お家のでですね、本当に日本、働いても働いても、ね、暮らしが楽にならない。まあ、これ国語の教科書で私は知ったんですけども、本当に日本、仏教国として、ね、あるいは神様、誠の神様抜きの国、また本当に、ね、キリスト教を迫害して大勢の、ね、クリスチャンの命を奪って、そして鎖国をして、ねという歴史が、ね、あります。本当に、江戸時代の200年間大変の世というふうに言われてるんですけども、ね、なんで地震やまた富士山の噴火や飢饉や、ね本当に大勢の人々が、ね、疫病によって死んだり、ね、したのか、それは、ね、本当にキリスト教を迫害した時からなんですね。天草四郎時忠の、ね事件、クリスチャンを大勢、ね迫害したその時から、ね、大飢饉が全国に、ね、始まって、本当に神様を抜きにした、ね、誠の神様、ね、キリストを迫害した、ね、とするならば、神様確かに、ね、その、しっぺ返しを、されて、そして神様は、ね、私はここにいる、私こそ誠の神であるという、ね、ことを主張されるんですね。本当にそれに気づかない日本人、人々が本当に大勢いることは本当に残念なことです。今、この時代、その歴史を、ね、私たちの代で断ち切らせるべきです。私たち、キリスト者が、ね、本当に光を握りしめて、そして本当にこの暗闇の時代、ね、イエス・キリストこそ神の御子、唯一の救い主であるということ、ね、これを本当に、ね、日本に、ね、知らせなくてはならないんです。ね、皆さんは今この時代に生きているからには、ね、それを、ね、成していくべきなんです。この当時の時代も本当に苦しみ、ね、飢えて、放浪して、ね、怒りに身を委ねて、上を仰いでは王と神を呪い、ね、という状況にあり、また、ね、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたものしか見えないんです。当時もアッシリア、またバビロンに捕囚され、追放されて、世界各地を本当に暗闇の中歩き回ってというところをユダヤ人に通りました。それでも希望を追い求めて、掴もうとしてもがいて、で、掴んだと思っても、それは実は希望でなかった、ね、ということを知るのが、本当に何世紀も続いたわけです。人には絶望がありますけれども、しかし、主の御前においては、希望のしかしがあるんですね。九章一節、しかし、ね、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。 死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。アメン、希望の、ね、光が照るんです。どこから、それはゼブルンの地とナフタリの地、そこは恥ずかしめを受けたが、異邦人の彼らは声を受けたと書いてあります。ちょうど、イエス様は、この異邦人の地ガリラヤから、宣教を、開始されました。また、サマリア地方の方、本当に、かつては恥ずかしめを受けました。ヨハネの4章にサマリアの女が、出てくるんですけども、本当に彼女、5人も結婚と、離婚を繰り返して、そして6人目のところにイエス様が、ご到来しましたけれども、それまでのサマリアの女は本当にもう飲んでも飲んでも乾く水を、求めてあがいてもがいて、これが希望だと思って掴んだら実はそれが希望ではなくてということを、5回も、繰り返しておりましたけれども、この、ゼブルの地とナフタリの地、本当にイザヤの時代アシリアによって占領されて恥ずかしめを受けました、アシリア、は栄えて、そして衰退して、次にバビロンという国が、起こり、バビロンによっても恥ずかしめを受けられた、この異邦人の地ガリラヤ地、バビロンにの後には、メディアペルシア帝国が起こりましたけど、それでも、その後に、ギリシア帝国が起きて、そしてその後には、ローマ帝国が起こりました。本当に、5人の王たち、が、来ては支配し衰退し、また来ては支配し衰退し、もうまさにあの、サマリアの女と同じ経験をこの異邦人の地ガリラ地方、はそれを、体験したんですけども、けれども彼らずっと何百年もの間悔い改めないで、主に立ち返らない、本当に、死人に伺いを立てるような、ことと同等の、本当にその人間の立てた帝国、なんか凛々しそうな強そうな、そういった、人間の力に頼ろうとして、もうまさに死人伺いをしているようなものでした。しかし、その第6番目の、国ローマ帝国、ローマ帝国の時代になって、皇帝アウグストのが住民登録をせよと、勅令を出した。その時異邦人のガリラヤから、ある貧しい夫婦がダビデの町ユダヤのベツレヘムの方へと登ってきました。彼らベツレヘムに到着した時、そこで男の子を産みました。長年叶えられていなかったその救いが到来したんです。9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。一人の緑をイエス様が赤ちゃんとなってこの世に、来られて、そして光が、この暗闇の世界に光が灯されます。まことの光です。今日本において本当に、また世界において暗い時代に見えるのは、この一人の緑子イエス・キリストがないがしろにされているから。このイエス・キリストが、覆われて、本当に人々の、好き勝手な主張や主義、また思想、それによって覆われて、またあるいは人の側の罪が人の、神と人との間に隔ての壁となって暗闇のような状況になってしまっている、その、中において一人の緑子イエス様がこの世にご到来されて、そしてこのお方により頼む者、このお方に、教えをいただく者、そしてこのお方を証しする者には夜明けが来るんですね。 かつてのあのサマリアの女性、かつて5人の夫がありましたけれども、しかしイエス様から言われました。今あなたと一緒にいる男は夫ではないって、この異邦人のガラヤの地も本当にかつては5つの帝国によって、ね、恥ずかしめられ支配を受けてきましたけれども、真の夫、真の王はおりませんでした。しかしローマ帝国の時代、イエス様が一人の緑子としてお生まれになった、その時イスラエルは夫を得たんです。誠の王を得て、そして、ね、このゼブルの地、ナフタリの地、イエス様が宣教を開始された、ね、地です。当時のイスラエルはイエス様を迫害して、ね、排斥してしまいましたけれども、しかしこのお方を王として受け入れて、ね、夫として、主として、主人として受け入れる人には素晴らしい特権が与えられるんですね。主権はその方にあり、ダビデの王座について王国を治める。本当にこのお方は、ね、不思議な助言者として、力ある神、永遠の父、平和の君として、ね、来られるお方です。このお方を受け入れる人には本当に、ね、どんな困難な状況の中によっても不思議な助言、ワンダフルカウンセラーからカウンセリングをいただくことができるんです。そしてこのお方は癒し主です。どんな、ね、痛み、どんな病もこのお方によって癒されるんです。心の痛みも体の痛み、本当に主は癒してくださいました。私たちもこのお方に求めるならば、イエス様助けてください、イエス様来てください、癒してください、求めるならば主は確かに来てくださるんです。嘘を言ってるわけではありませんよ、ね、皆さん、イエス様に求めるならば、イエス様は癒してくださるかもしれないね、じゃないんですね。御言葉、聖書に書いてあります。イエス様は癒し主だと。であるからには皆さんはイエス様に求めるべきです。癒してください、ね、求めるべきです。イエス様は、人が抱っこできる赤ちゃんとして来られました、ね、昨日の英語の礼拝においては、ね、シメオンが、ね、赤ちゃんイエス様を抱っこできましたね。本当に、イエス様は、赤ちゃんとして来られた。赤ちゃんは小さくて、壊れやすくて大切に扱わなくてはなりません。本当にこのイエス様が赤ちゃんとして来たならば、本当に大切に大切に胸の中に抱いて、大切に腕の中にしっかりと掴んでうちに宿らせているならば、私たちのうちに光が宿ります。光が宿って、そしてこのイエス様はどんどんどんどん、ね、しっかりと大切にしているならば、大きく私たちの中で大きく成長していき、そしてやがては、ね、ダビデの王座について、私たちを平和の支配で統治してくださり、ね、平和の花咲く国が、ね、永遠の国が建てられていくんです。まさにこの苦しみのあったところに、ね、闇がなくなる。恥ずかしめられていたものは慰めを受ける。やがては永遠の国において本当に流してきた涙は拭われて、慰められて、死もなく悲しみもそしりもない永遠の王国、天国へと、この一人の緑は導いてくださるんです。今はまだ皆さんの中でイエス様は小さいかもしれません。けれども、しっかりと大切に腕の中に抱きしめてください。壊れやすい、ね、赤ちゃんは本当に、ね、脆い、弱いけれども、本当にやがてはどんどん成長して、ね、勇士となり、また王となり、ね、そして本当に私たちをあがなってくださる王、それが赤ちゃんイエス様。皆様はしっかりとこのイエス様を抱いて大切にして育ててください。していくならば、本当に力強いお方となってくださいます。けれども、ね、皆さんがイエス様を手放すならば、皆さんには闇、苦しみ、そしりしかありません。どうかこの時代、皆さんはしっかりとイエス様を抱いて、光をもっともっと大きく、イエス様という光をもっと照らし出して、そしてこの暗闇の時代の光を届けていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたが来てくださることを感謝いたします。私たちのうちに宿ってくださり、 そして本当に私たちもこのお方をしっかりと抱きしめて抱いて大切に大切に育てて育んでいくならば、私たちのうちのイエス様がどんどん大きくなって、私たちを本当にダビデの王座について統治してくださるお方として、私たちを統治し、私たちの人生をあがないのみならず、私たちの周りにも本当にイエス様を証ししていき、そして本当に教えと証によって光をもたらしていくことができますことを覚えます。主よ、今この時代、私たちがそのミッションを成し遂げていくことができますように、聖霊様、助けてください。私たちを力づけて、力強い大胆な証人にしてくださるように、誠に、トーラーとテウダー、この教えと証に聞かなければ、闇は拭いされないとありました。本当に私は今この時代、教えと証によって光をもたらすものでありますように、どうか我らともども助けてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたが私たちの救い主となって、この地上に降りてきてくださったことを心から感謝いたします。あなたが今日も御言葉を通して、神の国の奥義を教えてくださいました。イエス様が地上に来た奥義です。私たちが聖霊様に満たされて罪を告白し、そしてこの御言葉を信じて聞いて行ったならば、私たちはキリストの証人として立つことができます。主よ、私たちがまず悔い改めて、そして御言葉を聞いて守り行い、そしてそのところに神様が働いてくださり、宮座が起こり、そしてそれを見た私たち、またそれを見た人々に対して私たちは証ができることを感謝します。ただその証がまだまだできてないことを私たちは悔います。主よ、どうか私たちがもっともっと証をしたい、キリストの証人となりたいという願いがあります。それでも私たちの願い、それは主が成し遂げてくださる側の責任もある、また私たちの側の責任もあることを知りました。どうか私たちがなすべき責任を全うすることができますように、助け導いてください。御言葉は言います。耳がある者は聞きなさいと、シェマイスラエル、イスラエルよ聞きなさいと。私たちのこの耳が死んでいるのであれば、この霊の耳、神様に対しての御言葉に対しての耳が死んでいるのであれば、私たちはこの頑なになって自分を愛する者として、目に見える人間の知恵、また王に、また支配する人間を支配する者に、心を肩寄せ、そしてこの者を頼りにしてしまいます。しかし鼻で息をする者、この王に頼っては、今まで人間の歴史どれほど失敗を繰り返してきたのでしょうか。目に見えない王なるイエス様、このお方に目を留めた時こそ、大いなる大いなる光が存在します。サマリアの女、またこのイスラエル、共に5つの王国、5つの5人の夫に失望しました。そして第6番目として、サマリアの女は同性者を得、またイスラエルはローマ帝国を得ました。でもそこに真の王はいません、真の夫はいませんでした。この時代にあって、その同時代にあって、イエス様がサマリアの女に会ってくださり、そしてまたローマの時代にイエス様が誕生され、真の夫、真の王がサマリアの女に訪れ、またイスラエルに訪れたことを感謝いたします。私たちも数々の失敗を繰り返し、そして真の夫、真の王であるイエス様と出会い、信じ、そして今信仰の道を歩んでいます。どうかこのアドベントの時に、この出会ったこのイエス様、赤ちゃんイエス様をしっかりと抱き、そしてこのイブ礼拝の時には、その御言葉をしたためて宣言できる私たちとなることができますように、助け導いてください。教えた証に尋ね求める私たちでありますように、 今日いただいた御言葉を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日も私たちはこれから祈っていきたいと思います。